大倉くんと言われて思い浮かべた顔が錦戸くんでした。右からチーする。
わあ。
イェイ。
これは、かりそめのわーだったことを告白します。錦戸くんはわかるよ。ジャニーズでしょ？
そう。
関ジャ
大
ニ？
倉くん、元
うん。
患者だよね、錦戸くんは。
かっこいい人だよね。
そうそうそう。ニュースにもいたことあるからね。
え？
え、大倉くんも患者に、ですね。今。
ピー。まいっ
で、
た。
大倉くんのお父さんは、お父さんだっけ？鳥貴族の社長。
あ、知ってる。その人知ってるよ。
なんで片言なの、急に。
そうだね、鳥貴族の人だ。
鳥貴族の息子の方がピンとくるんだ。
うん。
患者により。
そういう人がジャニーズにいるってのは聞いたことがあった。
そうそう。まあ、二人ともイケメンなんだけどね。
これどこが右ついやね
え？右チーだろ。
ん。うっかり思
うっ
い
か
浮か
り、
んでし
錦
まい
戸
まし
くん。
た。
この間、だから患者にさ、今誰いるっけと思って、で、なんかこう一人一人顔思い浮かべてって、村上くんでしょとか、横山くんでしょで、大倉くんってどんな顔だっけってなった時に、一回パッと錦戸くんが出てきて、あ、この人もいない、この人もいないって。
まあ、それで言うと、錦戸くんが一番さ、僕の中で、顔が立ってるというか、
ああ、まあ、濃いしね。
イケメン枠だよね。
うん。
ジャニーズに対してイケメン枠って言葉を使うのはおこがましいわけだけど。
ドラマとかもね、
ね。
出てたし。
そうそうそう。なんかV6 っていう岡田くんみたいな感じやでしょ？ごめん、ちょっと。苦手分野です。次行きましょう。じゃあ、ここでお便りを紹介したいと思います。いいですか？
お願いします。
毎回楽しく拝聴させていただいております。お二人に質問です。お二人とも温厚なイメージがあるのですが、店員さんに腹が立ったりすることはありますか？このことですね。
ちなみにこれは誰からですか？
これは、ラジオネーム、茶柱さんですね。
常連ですね。
常連ですね。いつもありがとうございます。
永遠に腹が立つか。ないね。
タイム？
ないね。なんか、いつもありがとうございますって感じだな。
ムチョはね、温厚だからね。
あと、でもなんか、接客とかはさ、自分がやるとさ、
うん。
こう、わかる、
そう
こともあ
か。
るじゃん。
サービス業だもんね。
そうそう。
うん。
とかさ、コンビニとか、ゲオとかでバイトしてきましたけど、ねえ、そんなに言われてもってなることもさ、多々あるし。怒られたらすごい怖いよ。
やっぱあるの？その理不尽な怒られは。
理不尽かどうかわからんけど、そんなんで怒るってのは、
ああ、まあ、きっかけは自分にあっても、その、怒りの度合いは理不尽ってことはあるわけ。
ゲオでバイトしてた時に一回あったのは、新作とかさ、準新作とか、こう、テープ貼ってあるじゃん。
あるね。
で、あれっつ、期間が来たら、こう、貼り替えるというか、貼り替えないといけないんだけど、で、新作から準新作に、こう切り替わったけど、その準新作のテープを貼ってないやつがあって、
新作のままになってたって
そう
こ
そうそうそう。
と？うん。
本当は準新作なんだけど、新作のテープのまま
ああ。
やってて、で、よくさ、新作5本で1000円とか、やってるじゃん。で、それでこう、借りる人が、 その、5本持ってきたんだけど、
うん。
そのうち4本が新作なんだけど、あと1本が、その、貼り替えてない純新作。
なるほどね。
やつを。
その方が高くなっちゃうってこと？
あ、そうそうそうそう。
あ、
その、セット料金にならずにっていうのがあって、で、会見の時になんかこうやって、で、一応なんか、こっちとしては新作4本、で、あと1本借りたらお得になりますよ、みたいな。
ああ、まあ、こっちは、
言うわけよ。
その、シールが貼ってないとかわかんないからね。
そのレジの画面で見て、こう判断するというか、
うん、そうだ
よね、認識してるから、うん、で、そうやって言ったら、向こうが、え？みたいな顔というか反応になって。
まあまあね、それはまあ、えとはなるね。
うん。で、そこで、多分テープもこっちで見れるんだけど、そのレジの画面では純新作ってなってるんだけど、
うん。
テープはまだ新作のままっていうのがそこで分かって、
うん。
こっちも、え？あ、え？みたいな、どうしようみたいな、感じになってるときに、向こうが、これ新作になってんだろうがよ、みたいな、感じでなんか、怒ってきて。
あら。まあね、なんか文句を言う権利はある気がするけど、
うん、
怒ることじゃないね。
そうそうそうそう。
うん、
そのボルテージで言うって思って。
うん、
で、まあ俺が思うに、その借りられてた5本が、
うん、
あのアダルトビデオだったから、
うん、
その借りた人はちょっと恥ずかしかったんだと思うんだよね。
照れよね。
そうそう。アダルトビデオを借りるときに、そこで手間取ってしまうと、テレがこう倍増するじゃん。
確かにね。
それも相まってのその怒りだったと思うんだけど。
アダルトビデオにも新作っていう概念あるんだ。
あります。
そりゃあるか。
ありますあります。
いやー、ゲオで働いてたんだ。知らなかった。
そう。
いつ？
大学生の時だね。でも1年も働いてなかったと思う。
結構大変なの？
いやー、大変じゃない。なんか、最初そこの働いてたとこはフランチャイズだったんだけど。
あ、日本ってフランチャイズとかあるんだ。
あるある。
へー。
けど途中でなんか直営店に変わって。
うん。
で、直営店になってからの店長がなんか、めっちゃ怖くて。
厳しい社員なんだ。じゃあ。
うん。嫌だくなっちゃった。
嫌だくなっちゃったんだね。もう嫌になっちゃったんだね。
嫌だくなっちゃった。フランチャイズの時の店長はね、すごいいい人だったんだけど。
懐かしいね。5枚で新作1000円とか。
うん。
いや、でもあの CD を借りてさ、iPod に入れてる頃が一番良かったよな。やって
な一番良かったかどうかは怪しいけど。
本当、僕はすごい楽しかったよ。
うん、でも、あの、俺はツタヤに行ったんだけど、
うん、
CD 借りるのは。
そうそう。
まあちょっと楽しいよね。
うん。
わかる。こう、ずらっと並んだ中からね。
そう、やっぱりでも多分さ、そこは長野と東京とかの違いがあったかもしれないけど、
うん。
巨大なツタヤがあるし、
うん。
こう、まあ、日本の音楽としては一番あるわけだから、なんか渋谷とか新宿のツタヤがね。
うんうん。
で、タワレコとかに行ってさ。
うん。
で、無料で視聴して、その CD を探しに行って、うん、あとはどうしてもなかったらディスクユニオンとかに買いに行って、みたいなさ。
ああ。
無限に時間を潰した
い。すごいね。で、俺は初めて CD 借りたのは東京出てきてからだよ。
あ、そうなんだ。
うん。
じゃあちょっとやってた時期が違うかもね。もうその頃には割と YouTube とかがもう出てきてて。
そうだね。
大学生とかになったら。
まあ、あんまり良くない方法で音楽聴いてたしね。
うん。右からチーするは法律を持っているラジオです。
でも渋谷ってそう考えるとすごいね。その、
うん、
タワレコとツタヤが近くにあって。
そうそう。渋谷のね、ツタヤはすごいインディーズバンドの CD とかもいっぱいあってね。
うんうん、
なかなか良かったね。
うん。拡張はなんか、店員さんに腹が立った
ことあるんですか？その話題だったね。 発散して何も。僕ももう来んないね。いつもレム長とかと話してるけどさ、人の悪意に弱いから。
人の悪意に弱い？
そ
たじろいじゃってこと？
う。ていうか、なんでそんなことするんってなっちゃうから、悪意を持ってない自分がされて嫌なことは何でも許せちゃうんだけど、まあ、例えばよくあるやつだとさ、電車の中で、なんか足とかを踏まれて怒ってるおじさんとかいるじゃん。ああいうい のは
る
意味
ね。
不明なわけ、僕からすると。だってさ、わざと足踏んでるわけないし、怒る意味ないじゃんって思うんだけど、でもなんかじゃあ、会社で隣の人がさ、僕に嫌がらせしようと思ってずっと足踏んできたら嫌じゃん。
嫌 だね。
み
殴
た
る
い
ね、
な、
多
こう、明確な悪意を持って、僕に嫌なことしようとしてんなってめっぽう弱くて、そういうのには結構怒っちゃうかも、すぐ。
どうやって怒るの？
もうって。
怒ってないよ、それ。
こらーとはならんね。気
こ
分を
ら
害してしま
ー。そうなんだ。あ、でも、わかるね。俺もなんか、ちゃんと怒れないというか、怒ると、関わりを断つように。
う。ああ、これ一番怖い人だ。
無視するとかね。なんかこう、そっけなくなるみたいな感じになるね。
で、めっちゃいじりすぎるとたまになるもんな。そっけないの、じゃ出ちゃうも
そんなことある？ そんなことあるかな？気をつけよう。言葉が出なくなってるだけかもしれない。
い、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
ポッドキャストの概要欄に、とか、ツイッターのバイオのところにね、お便りフォームがあるので、皆さん送ってくれると嬉しいです。
どしどしお願いします。
本当はね、毎回なんか、終わった後とかに、ここまで送ってくださいとか言えばいいのかもしれないけど。
確か
も
に。
う、渡したとかって言って、
適当すぎる
もう
かな。
適当に終わっちゃってるから、そろそろね、ジングルとかやってもいいかもね。
ああ、作ろうか、じゃあ。
ねえ、なんかだっていつも40分とか喋ってるけどさ、ノンストップでやって聞く方もどこで止めていいのかわかんない問題ありそうじゃない？
でも、止めるような時に聞いてるやついね
まあ確かに。
え
それで言うとね、この間元日？元旦？
よ。
にね、ツイッターのスペースで初めて、
ああ、そうだね。
ね、生配信でちょっとだけだったけど、15分ぐらい？
そうかな？
喋ったんだけど、2人ね、いつも聞いてる人が来てくださって。
一応あれもなんかデータ残んないと思ってたけど、アーカイブというかなんか、
あ、そうな
残
の？
せたから、今は聞けるかどうかわかんないんだけど。
これは何？それ、これにあげる？それとも。
いや、いいでしょ。ツイッ
普通に
ター
ツイッターで聞けんのかな？
で
普通
聞
の
け
人
る。
も聞けんの？ああ、じゃあちょっともう僕、その日あんま記憶ないんですけど。
ベロベロ
ベロベロで よかったらじゃあ聞いてください。話せてよかったね。
そうだね。
初めてリスナーの声を。初め
聞け
て
ま
でも
した
ない
ね。
か。リスナーと初めて、ラジオ上で話したね。
そうだね。こう、でもみんなね、なんかゲスト呼ぶなら呼んでくださいみたいな人も
ねえ、
結構
本当
ね、
に来てほしいね。
ありがたい限りですね。
もうネタ切れだから。というわけで、これはまあ、いつ出るかわかんないけど、新年初収録なんですが、どうですか？ 2023 年の滑り出しは。
よくないですね。
よくない。なんだ。
なんとですね、この1月1日に発熱しまして。
初熱ってこと。
発熱、そう。なんか、お腹痛いって言っ
ずって と
た
い
じ
け
ゃん。
たね。
多分その、さっき言ったスペースの時も言ってたかもしんないけど、なんか、年末からなんかお腹が痛くて、それこそ31日ぐらいが ピークぐらいで。
うん。
なんかね、その、下痢とか、そういうのがあるわけじゃないんだけど、お腹がしくしくと痛くて。
あら。
1日実家帰る予定だったんだけど。
あ、帰んなかったの？結局。
うん、帰る準備してたら、
うん。
あれ、なんか、ちょっとあれだなと思って、熱測ったら37度ちょいぐらいあって。うん、まあ、2日の夜に下がったんですけど、新年早々。
あら、なんか最近よく体調崩してるね。
ね。もう死ぬのかな？
あんなに元気っ子だったのに。半袖半ズボンのレーム長として名を馳せていたのに。
うん、冬に弱い。
あら。いつもそう？
ね、
風邪とかひくタイプ？
いや、まあ、年一になんか風邪とかはある気がするけど。
ああ、そうなんだ。
今シーズンはなんか連続であれだったね。
そうだ
ね。来ちゃったね。うん。
なんかでも逆にあれかもね、いつもマスク生活だから、ちょっとした菌とかウイルスに弱くなってるとかもありそうだよね。
いいんですか？そういうこと、
適
適当
当
なな
ここ と言
と
っ
を言って
て。
いいんですか？
でもよくさ、南極とかに行くとさ、帰ってくると風邪ひくとか言わない？
うん。ええー、
無
そうなんだ。
菌状態だから、
うん。
みたいのは、なんか聞いたことあるぞ。
ええー。
まあ、ちょっとすいません。適当な情報です。
エビデンスを。
いやー、このラジオもそういう厳格性を求
エビ
めて
デン
く
スラジ
ださ
オなんで。
い。エビ中ラジオでしょ？
あ、おー。どうですか？年の初め。
僕はね、でもなんか転職したじゃない。
はいはい。
で、ベンチャー企業だからさ、
うん。
全然休みなくて、
かわいそう。
そう。30まで仕事で4日から仕事みたい
かわいそ
な。で、まだ僕、有給もなくてさ、
う。おう。
入ったばっかりだから。
うん。
だからなんか、こんなにお正月って一瞬だったっけっていう感じだった。
今までで一番短い
一
休み、
番
もしか
短
して。
い。
ああ。
ね。まあいいんですけど。なんだ
本当
か
に？
最近忙しいし。
あの拡張が忙
拡張
し
が みんなで拡張を救ってくれ。力を合わせて。
拡張募金。
クラウドファンディング
怖
してほしい。
ファイヤーして。
好きにさせたら何かをなしてみんなで管理するから
投資家の皆さん、お待ちして
うん。
ますってやつ
お
ね。
待ちしてますよ。新年なんかあったかな？おみくじは引いた？
いや、どこも行ってない。
ええ。今は体調万全なの？
今、そうだね、ほぼ良い。
まだで
まあ、
も100%ではない感じがあるってこと？
いや、まあ、98.7%
まあ、そり
ぐ
ゃ、
らい。
日常のブレの範囲やん
お腹ちょっと怪しいかなみたいな時はたまにあるけど。まあ、おおむね。
なんかでも怖いね。お腹も痛くて熱も出るとなんかね、感染症とかもありそうだよね。
うん。でも、いつもそういうのだと、下痢とか嘔吐がさ、ひどいからさ。
ノロ
なん
的
か、
な症状。
いつもそうなるときはね。うん。だから、ゲオの
ここで
ゲオのバイトで、シフトをさ、なんだっけな、2週間後までの、ん？ 2
出す
週
んだ。
間後のシフトを、こう、毎週提出する希望を出すのか。え？ 1 週間後？うん。あ、ん？まあ、忘れちゃったけど、それのシフト提出する期限のちょっと前に、ノロウイルスにかかって、うん、休んだのよ、バイト。で、あ、記入しに行かなきゃなと思いつつ、行かずに、で、店長も嫌だったから、
あ、もう新店長になった時ね。
あ、そうそうそう。
雇われの。
雇われの。だから、そのまま、シフトを記入することなく、
バックレたの。
やめてった。
ええー。
ノロきっかけでゲをやめました。
それはちょっと困ってそう。ぬるちゃんも。でもぬるちゃんのバイトの話初めて聞いたかも。
バイトしてないもんね、俺は。
あんまバイト顔じゃない。
どういうこと？ね、バイト顔じゃないでしょ。
うん。
親のすねかじり顔でしょ。
親のすねかじり顔。
親のすねはかじってたけども。
僕はもうかぶりついてたから、ほとんどやってない。
いや、俺の方がかじってるからね。
僕だって実家にいたもん。大学生。圧勝よ。
学費が俺すごいもん。
確かに。
君の日じゃないよ。
でも僕は、中高の学費すごい。
確かに。
浪人までしちゃって。
ああ、いい勝負になってきたか。
塾も行って。何の話しようと思ってたんだっけな。なんか最近さ、
うん、
このラジオ話題適当だよね。
適当。
最初はちゃんとさ、テーマを持ってやってたのにさ、最近どうとかって言って。
立ち合い強く当たって、あとは流れで。
あとは流れでね。亡くなってたんだよね、それの。
そうだね。
力士の方が。
うん。
それを霊夢町と言って、その力士の名前が何だったっけって話になって調べたら、ね。亡くなっちゃった。
そうだね。うん。
痛ましいことです。
今日ね、話そうと思ってたんだけど、
うん。
モルックでね、御殿場に、
うん。
行ってきて。
最近だね。
うん。で、モルックはまあ別にどうでもいいんだけど。
あら。諦めちゃった。
まあその話は、こう話すと長くなるからね。
ああ、そっか。
そう。それはいいんだけど。
うん。
御殿場が、なんか、僕の考えた最強の街みたいな感じで。
どういうこと？
なんかね、まあ、お店が、なんか、すごいね、何でもあるというか、ギュッとしてるというか、
うん。
あまあ、泊まったホテルの、こう、周りの話になるんだけど、
うん。
そこも駅から5分ぐらいの、
うん。
歩いて5分ぐらいのホテルだったんだけど、
うん。
夜なんかこう、あんまお腹空いてなくて、
うん。
なんか、適当に食べれるところあるかなと思って、
うんうんうん。
回転寿司、だと思って回転寿司調べたら、は
いはい、うん、
このホテルとかあホテルからこう同じぐらいの距離の 3方向こう方角は違うんだけど、
うん、
それぞれ同じぐらいの距離のとこに、
うん、
スシローとくら寿司とはま寿司があ
って
、最強やんと思って、で、まあ、結果はま寿司行ったんだけど、
もう、その3つで浜寿司に行く。
浜寿司が一番安いからね。
あ、そうなの？すぐ100円買った。
今、スシローとかくら寿司値上げしてるよね。
え、そうなんだ。
うん。わかんない。その都市型は特に値上げしてるから、御殿場の店舗がどうかはちょっと調べてないけど。
うん。
で、まあまあ、それで行ってさ、そういうお店ってさ、バイパスっていうのかな？
そうだね。でかい幹線道路沿いね。
そうそうそう。に、うん、まあ、あるじゃん。
うん。
で、まあ、その幹線道路沿いのさ、店並びが結構すごくて。
うん。
でも、はま寿司があって。
うん。
でも、もちろん、モスとか、マックもある。
じゃあ、全部ドライブインってこと？
ドライブインとかどうとかじゃなくて。店ある。
怒られちゃいました。
あるかどうかの。あるかどうかの話。モスとかマックがあって、
うん、
でビッグボーイがあって、
お
で、マルゲンラーメンがあって、
うん、
みたいな、とか。
じゃあなんか食べようと思って、有名なチェーンを思い浮かべると大体あるみたいな感じなんだ。
大体ある、うん。で、その近くに、そこから一本入ると、マックスバリューがあって、
うん、
ウェルシアがあって、
うん、
ダイソーがあって、
なんか資本主義って感じやな。
で、その他にミスドがあって、
うん、
なんか全部揃いそうじゃん。
確かにね、車さえあれば。
そう、車、まあ自転車でもその辺だったら
行ける感じなんだ。
うん、
本当にキュッとしてるんだね。
そう。で、駅前も、普通になんていうの、飲食店とか結構あるんだよね。飲み屋さんとか。
うん。駅ってのは御殿場駅？
御殿場駅。
あ、電車で行ったの？
電車で行った。
うん。
そっから会場までは車乗せてもらってたけど。そう。
アウトレットもあるしね。
あ、そうそうそうそうそう、そうなんですよ。
最強の街、飲食店だけじゃないでしょ、だって。富士山も見えるしね。
そうなの、綺麗だったよ、富士山。
死んだら富士霊園に入れて。
そんな、死後の世界まで手厚い。
富士急も近いし。
あ、富士急行ったことないからわかんない。
ああ、そうだ。苦手なんだった。
本当にこう、ま、車があればかなり、こう、住みよい感じはあったね。
まあ、本当そうだよね。頑張ればさ、都内だってね、2時間ぐらいで行けるもんね。
そうだね。で、なんかやっぱり地元と比べると、かなり、なんて言うんだろう。うちの地元も、その、長野県の中だと、3番目ぐらいにでかい、都市ではあるんですけど、なんか全然、ばらけてるんだよね、そういう、お店とかが。
ああ、じゃあ、モスとマルゲンラーメンは別のとこにあると。
そうそうそう、その、通り沿いにこう、トントントントントンってある。
うん、あったとしても何キロ先とかね。
とか、ちょっとこう、
うん、
ポツポツっていう感じだから、なんか住みやすそうって思ったね。
老後ありですか？老後なら別にモス嬉しくないか。
まあそうだね。
さっき言ったところに老後あって美味しいの寿司屋とマックスバリぐらいだね。
はま寿司の隣はなんか和食屋さん。
ああ、和食はいいね、
うん。お蕎麦屋さんとかもあったしね。
いいね。
いいよ。でもなんか、そう、御殿場、ええやんと思って、御殿場住みやすいって調べたら、さらになんか静岡内でも、三島の方が、結構人気あるっていうか。
へえ、逆に、なんでだろう。
あれらしい。三島が、まあ新幹線もあるし。
あ、新幹線はまでかいね。
で、その、駅の近くのその町も結構栄えてるようになってきてるとか。で、その文化施設とか、なんかそういうのもあるよ、みたいな。静岡が暑い。
暑い。うなぎもあるしね。
ね。あと、フィッシュボールもね、静岡の、ね。
ああ、静岡か。それは本拠地はどこなの？フィッシュボールは。
静岡の？
うん。
いや。
あ、静岡のご当地アイドルなんだ。
そう。多分。で、メンバーが、浜松と、沼津と、静岡？静岡市ってある？あるよね。
ある。
と、あと、御殿場。出身かな、それぞれ。
じゃあ結構、じゃあちゃんとでかい都市から。
うん。
あとはなんだね、掛川とか、でかいとこ。
そうね。掛川でね、王将戦もやってたしね。
そうなんすよ。かぁ、すごかったね。ネウチョがね、LINE くれてね。
そうそう、なんか、Twitter 上で見たのは、竜王のお仕事っていう、
うん。
それもなんか中学生、棋士？中学生でプロになって、で、なんか、史上最年少で竜王になった人が主人公なんだけど、
う
ん。それは16歳とかで竜王になってて。
おー。ちょっと早すぎだね。
そうだね。でも、その中で、その通算100期タイトル獲得を目指すタイトル戦で、ベテランの人がね。で、その主人公の最年少竜王と当たって。
今回で言うと、藤井くんが最年少竜王で、
うん。
100期を目指す人が羽生さんってことだよね。
で、その羽生さん側の人が、一手損角換わりで挑むみたいな話があるらしいんだよね。
あ、ちちちち。
予言だ、みたいな。
すごいね。
予言だ、みたいな。
まあね、竜王戦はね、その、何歳でもまあ、勝てば竜王になれるっていうのが、 多分漫画とかに使われる要因にもなってそうだよね。
なるほどね。
上り詰めていく必要があんまないから、一番下の組でも勝てば、ずっと勝ち続ければ竜王になれるからね。
はいはいはい。なるほど、なるほど。
いや、そうなんだよ。すごかったね。
それで、ツイッターでそれが話題になってるのを見て、拡張に、その LINE したんでね、その、一手損角換わりで挑んでるの、胸熱なのみたいな。
よく普段、ルーム長にはなんか、オッケーとか、うんとかしか返さないのに、久しぶりに5行ぐらいだよ、ちょっと。
確かに。そうだね。俺ら大体1行でしか、
1行でし
や
か
り
か。
取りしてないね。今見直しても。1、2、3、4、5、5行かかってますね。
やっぱりね、僕は小さい頃から羽生さんがアイドルだったからね。
ああ、なるほど。
いや、考えもひとしおだったけど。いや、すごかったんだよ。やっぱりさ、今の将棋って、先手番って言って先に指す人が、まあ有利なんだけど、だから後手の人がまあ、工夫しないといけないっていう。
まあ、モルックと一緒だね。
そうだね。モルックも先行有利だから。モルックほど差はないかもしれないけど。で、まあ、羽生さんが一手損角換わりっていう、その、名前の通り、完全に一手損する作戦なんだよね。なんか理屈としてはいいわけなくて、当然
そう
なん
だよね。
か今はコンピューターが強いから、コンピューターがなんか勝率みたいのを出してくれるんだけど、もう一手損角換わりにした時点で、まあ、だいたいね、55対45ぐらい。
45が一
一
手
手
損
損した方、
側？
ぐらいになっちゃうわけ。だからまあ、ちょっと不利なんだけど、そのまあ、羽生さんはやっぱり強いから、未知の局面になると自信があるわけよね。
なるほど、はいはいはいはい。い
で、
か
まあ、
に研究から外すかみたいな。
そう。で、まあなんか、今回その藤井くんに挑戦するために、もう後手でまあ勝つことがやっぱ大事だったんだけど、その時は横歩取りっていうまた別の、まああんま今流行ってない、ちょっと後手が不利になるって言われてる戦法をいっぱい使って、まあ並み居る若手の強豪たちを倒してたね、挑戦者に駆け上ったわけですよ。で、だから藤井君も後手の時は横歩取りで来るだろうなって予想してたと思うんだけど、あえてそこすらも外して、一手損のね、をするっていう、しかも見事にはまってさ、その2日間やるんだけど、2日目の、午前中ぐらいまでは完全に互角でね、AI 的には羽生さんがちょっとだけいいって言ってるような時もあったぐらいの。で、これはもう完全に大成功なわけ。藤井君の研究範囲ではないし、後手なのに互角の数字が出てるっていう。で、見たことがない局面ってのは羽生さんがまあ思った通りの多分展開なんだけど、そっからも藤井くんがマジで一個もミスらなくて、で、羽生さんも別になんていうの、そんなにこれは絶対ダメみたいな手は全く指してないし、そのソフトとか的にもね、僕にはわかんないけど、手の良し悪しは。でもなんか、徐々に藤井君は最善を指し続けて、羽生さんがたまに最善より一個違う、一個だけ劣るというか指すぐらいの差で、気づけばまあなんかね、も
どんどん。
う負けた時はもう大差みたいなね。だからなんかもう、どうやって勝つんだろうって感じだった。羽生さんとしては多分ベストの戦略だったし、でもなんか未知の局面に行った時の強さがね、やっぱね、段違いなんだろうね。
すごいなぁ。かっこ
そう。
いいなぁ。
なんかね、新手筋が出たとかって言って話題になってたね。
ええー、
意味な
そ
さ
の、
そうなところに歩を突き捨てて、その歩をどかして、その歩がいなくなったところに桂馬を打つっていう。謎手筋を藤井君が披露し
謎手筋。
て 僕なんてただで歩あげてんじゃんって思って見てたんだけど その人がいなくなったところに、ただやぞ、それって思ってたら、
うん、
そこに桂馬打ってね。いや、あれよかったね。でもまだ、これ最低でもあと3曲も見えますから、眼福ですよ。
眼福。
最高。
あ、でもそれで思ったのが、その、ただでさ、こう、駒を渡すみたいな時は、
うんうん、
だからプロがやる時は、そこはなんか一個注目ポイントなのかなって思った。
ああ、
なん
かそうだね。だって、絶対、本当に、
やるわけないじゃん。
見たら損だもんね。
ね。
そうなんだよ。
前、なんかあの、YouTube とかで見たさ、ハブさんの伝説の、
うん、はい、ハブの5二銀とかね。
あ、そう、それもあれでしょ？こう、え、それただやん、みたいな。
そうそうそう。
でも、取ったら、やばいとか。
うん。そうよね。毒まんじゅうとかって言うんだけど。
うん。それなんか、ただやんってなったら、注目、集中してみたら、なんか、良さそう。
確かに。それはあるかもしんない。
そんな局面なさそうだけど、そんな、うん。
まあね。でもなんかその、1日目の解説がね、
うん、
佐藤天彦先生っていう、昔、
はいはいはい。
名人だった人が解説で、うんうん、その人の解説いつも面白くて好きなんだけど、
うん、
まあ、なんか藤井さんって結構派手な人が多いですよねみたいな、あ、派手な手が多いですよねみたいな解説の、
うん、
手の女流棋士が振ってさ、まあ、確かにそのなんか目を見張るようなというか、今で言うとそのただをただで捨てるとか、
はいはい、
通常じゃ考えられないところに打つみたいなのが、
うんうん、
まあ多いんだけど、
うん、
彼が言ってたのは、その今までのまあ将棋のプロの強くなり方っていうのは、この形だったらこうみたいな型というか、そういう感覚を磨いて、こう読みというか、なんて言うんだろうな、その考えることをまあ写生して深く考えられるようにするみたいな。
写生。発射往来ってこと？
なんていうの、読みの枝葉を切っていって、
ああ
点通り考えてると大変だから。
絞る。
そうそう。この形は公然、ね、当然こうでしょっていうのを、
うん、
こう、ある程度見た瞬間に分かるようにするっていうのが、まあ、プロの、
うんうんうん、
なんて、基本合意だったところを、
うん、
結構藤井くんは全探索っぽく考えて、その局面の最善っていうのを、まあ、常に考えてると。そうすると、まあ、なんていうの、例えば、ルーム長だったらちょっとわかるかもしれないけど、もっと将棋の駒の動かし方しかわかんない人だったらさ、
うん。
G 君のなんか指した手とか、さっき言ったハブさんのなんかすごい手みたいな、凄さってあんまわかんないと思うんだよ。だってそこに打てるから打ってるわけだから。
うんうん。
でも、その、すげえと思うのは自分の常識にない手だから思ってやって、
はいはいはい、
その常識外の手も考えてみるってところがすごいんだっていう、
うん。
言っててさ。
うんうんうん、
だから、それってでも結局、パソコンの将棋を見てたり、パソコンの評価値を見ててもわかんないから、
うん、
やっぱり僕らとしてはそのプロの人が、これはすごいですね、とか言って盛り上がってると、
うん、
あ、すごいんだと思って楽しく見れたり、
うんうん、
あるいは多分、ルーム長より僕の方が将棋がちょっとわかるから、
うん、
これはすごいんだって気づける確率が高くなるみたいなのも、ちょっと、
うんうん、
将棋を学ぶ楽しいポイントだよなと思ってね。
そう、それはあるんだよね。その、
そう
なんか盛り上がってさ、前からちょっとこう、誰がこのタイトルを持ってるみたいなのは、なんかクイズ的な要素もあってさ、
うん、
こう知ってたりしたんだけど、それこそ藤井くんがこう、ぐわっと来て、その凄さを分かるようになりたいみたいな、
そうそう。
気持ちがちょっとあるんだよね。こう、将棋を、楽しむために、将棋を知りたい、上手くなりたいというか。
そう
そう。それはね、ちょっとあるですね。
そうなんだよ。でも多分その、藤井君の凄さが明るになるっていうのは、多分将棋の常識を知ることなんだと思うんだよね。
なるほどね。
常識外の強さだから。
はいはいはいはい。
あ、この自分の常識に全然当てはまんないなっていうのが、わかるっていうのも、なんか、学ぶ。楽しいポイントかなって思いました。
なるほどね、
うん。まあ、大喜びだったもん、この日月。
うんうん。
もうずっと YouTube にかじりついてたから、僕は。
YouTube でやってたんだ。
YouTube で、囲碁将棋チャンネルがただでやってくれてて。
へぇ。 さ、アベマで見ようと思ったらさ、
有料だったね。
そうそうそう、ペーパービュー、
うん、
だったから。
YouTube でただでやってたんです。
なんか毎日新聞の寄付速報みたいな。
うんうんうん、
モルクやれっていう話ですけどね。
ああ、語ってしまいました。
熱くなってしまいました、
ね。つい熱くなってしまいました。いやー、これからでも、羽生さんはまだまだ諦めていませんよ。
まだまだ。まあ、まだね。一曲が終わっただけですからね。で、後手番を落としただけです
も
んね。
次は先手番だから。ああ、うん、まあ、後手は負けるもんだから。
うん。4敗するやん、それ。どっかで、だから、まくんないといけないね。
そう。
大変そう。
いやー、面白いんすよ。
僕もね、将棋ウォーズ25級になったんで。
お、最近やってんの？
うん。
いいね。
先週ぐらいから。
素晴らしい。でもなんかすぐ一桁級にはレム長は強いからすぐ行っちゃうだろうな。今んとこだってポンポン上がってるでしょ？
そんなことないよ。5分、勝率5分ぐらい。
うん。でも、下の方は逆に始めたての強い人とかもいっぱいいるから。
ああ、なるほどね。
そう。だんだん適正になっていくから。見立てによると普通に2級とか3級まではすぐ行っちゃうと思うな。
いえ、頑張ろう。
待ってるぜ。
上で会おうな。
フロアマスターで待ってるよ。ああ、こんなとこですかね。
すごい今回も話が飛んだね。
散漫だったね。
何話したか覚えてない
もん。もうちょっとテーマ決めてく？
いや、いいよ。いいよ、いいよ。
でもこれね、僕気づいちゃったんですけど。
お、でっかちゃん。
気づいちゃった、気づいちゃった。わーい、うまいね。取るよ、それ。
さすがにね。
最近編集してるじゃん。
うん。
でさ、当初のルーム長がちゃんとなんか話すことを決めてた回、うん、クイズの回とか。
はいはいはい。
より、何も決めてない時のルーム長の間がすごい。うん、多分、聞いてる人は僕はビシバシカットしてるの。1秒以上の間とかは 0.2 秒ぐらい全部縮めちゃってるから、
うんうん、
結構よどみなく喋ってるように聞こえてると思うんだけど、だ聞いてて全然嫌な間じゃないんだけどね、こう慎重に言葉を選んでる感じというか。
はいはいはい。慎重に言葉選びがちだからな、私は。
言葉にね、繊細でありたいもんな。
うん。
だからなんかすごい思慮深い賢人のお言葉みたいになってる。
ありがたく受け取りたまえ。
容赦なく切ってる。
助かります。
面白いのがさ、いつも40分ぐらい収録してんだけど、
うん、
あのね、バシバシ、その内容はほとんど切ってないんだよ。
うん、
てか、まあ、全く切ってないと言っていいんだけど、その間だけを切ってるんだよね。うん、被っちゃったところとか、
う
ん。
はいはいはい。
でもね、40分あると、5分はいかないけど、4分ぐらい削れんのよ。
へ、うん、
結構じゃない？
10分の1ぐらいは、
うん、
黙ってる。
まあでもその10分の1の半分ぐらいは、ルーム長の思慮深さでできてる。
すごいなぁ。
うん。
それがなんか、ちょっと嫌な部分でもあるんだよね。
何が？
言葉が、に詰まっちゃうというかさ。
詰まってないよ、なんていうの？
いや、こう、今まさにそうなんだけど。
これもでも、リスナーの方にとっては
。話したことあったっけ？ここで話したかなんか。忘れちゃったけど、
うん、
その仕事とかでも、こう、どう。
ああ、それ話してたね。
うん。どう伝えれば、こう、わかりやすいかな、みたいなのを、こう、今まさにね。パート2。パート2ですけど。今まさにパート2。間が空いちゃうのが、ちょっと、自分ではちょっと嫌なんだよね。
ほんと。
縦板に水で喋りたいんだけど。
僕はラツアン振るって縦板に水ルーム調にしてるから大丈夫だ
なんかすごい今難しい言葉ばっかで分かんなかった。
よ。ビシバシカットしてるから、敏腕プロデューサーだから。
素晴らしい。
うん。
停止パークだ。
ああ、全然わかんね
JY パークだね。
AC って何？
KC ってのは、
赤区長ね。
拡張。
JY パーカスってよ。二自由の人でしょ。
そうそう。
てるてんてんてるてんてんの人ね。
その人です。
知ってます。ま、こんなとこですかね。
2回エンディングがあった、今回。
あった？確かに僕が 編集の話を始めてしまったから。編集後期ということで。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。